今日恵みをいただく御言葉はヨハネによる福音書の10章1節から18節までです。ヨハネによる福音書の10章1節から18節です。それではヨハネの10章まず1節から、2節までを宣言します。誠に誠にあなた方に告げます、羊の囲いに門から入らないで他のところを乗り越えてくる者は盗人で強盗です。しかし門から入る者はその羊の牧者です。アーメン。では一言お祈りいたします。私たちを愛したも我らの羊飼いであられるイエス様、あなたを褒めたたえ賛美いたします。我らは今日もあなたのその御言葉、あなたの御声についていきます。我らを安らかに出入りさせ、また安らかに牧草を見つけ出させてくださいますように、今取り継ぐしもべの唇を清め整えてください。これからの一切をただあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。このヨハネの福音書の10章も、ね、ついこの間、手振りをした箇所ですね。特にこの羊、また、ね、羊飼い、それから羊の門、そのキーワードが、ね、何度か出てきて、そして、ね、それらに混じって、特に出てくるキーワードは命という言葉です。この10節の1節から、ね、見ていきますと、誠に誠にあなた方に告げます。このイエス様がまずアーメンアーメンと、これから大事なことを告げますよ。何が大事なことか、この一連の羊飼いの、また羊の門の記事です。まず羊の囲いに門から入らないで他のところを乗り越えてくるもの、まず偽物、羊飼いにならぬもの、むしろ盗人で強盗のものについて、まず宣言し、しかし、2節、しかし門から入るものはその羊の牧者です。この羊の檻、現在でいうとこの、教会ですね、その教会の中に正当な手続きを踏んでこないで、乗り越えて無理やり、入ってくるもの、それは、盗人でまた強盗、けれども、正当な手続きを踏んで、門から入ってくるものは、その羊の牧者ですね。この教会は、ちょうど2階に、立地してるんですけども、そこに門がありますね。そこに窓が、あるんですけども、門から入らないで窓から乗り越えて来ようとわざわざするもの、それは、正当な意思を持っておりません、むしろ、横島な思いでもって、入ってくるもの、すべて悪魔サタンに類するものは正当な手続きを踏まないで乗り越えて無理やりに、羊の群れの中に入り込んで、来ようとしますけれども、しかし門から入ってくるものは、正当なものです。羊の牧者もまた門から入ってきます。そして門番は彼のために開き、3節にありますね、羊はその声を聞き分けます。彼は自分の羊をその名で呼んで連れ出します。声、フォーネ、というギリシャ語、声あるいは音、私たちはイエス、これがイエス様からのものだということを、それを聞き分けます。具体的に人の声、として聞く人も、いるでしょうし、あるいは、物こと状況、そして、その何か音、他の人には音としか聞こえないものが、この羊には声として聞き分ける、そういったことがあります。パウロもですね、使徒パウロも、ちょうどまばゆい光を受けて、でそれで目が、見えなくなって、でそして、その時声が聞こえました。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか、その時使徒パウロはサウロだったんですけども、サウロはその時ですね、その声を聞いたんですね。フォーネ、こ 声を聞いたんですが、しかしそのフォーネは、そこの周りにいた人々は音は聞こえたんですね。けれども、それが、ね、声だというふうには聞き分けませんでした。何か、ね、ノイズのような、ね、そういうふうに聞いて、で、それで、しかしパウロだけはその声の意図、意味をはっきりと、ね、知りました、ね、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという、ね、意味を、ね、パウロは、ね、その時知ったんですね。それと同じく私たちクリスチャンも、ね、呼び出されてくる者たちです。そしてそれはイエス様の声、ね、イエス様のその意図を持った声、ね、声というものは人間から発せられるもので、そして意図を持った、音ですね、ある人の意思、意図を持った音、それが声ですけれども、羊はその声を聞き分けます。で、羊、ね、イエス様の羊でないものはそれをただのノイズのような、ね、偶然だよとか、ね、それは、ね、雷が鳴ったんだよとか、ね、そういうふうにするんですけど、しかし、ね、イエス様に属するものはそれを意図を持った 意味のある声として、ね、聞き分けます。で、それで、ね、羊は、ね、その声を聞き分けます。で、そして、ね、彼は、ね、すなわち羊飼いは自分の羊をその名で呼んで連れ出します。彼は、4節、彼は自分の羊を皆引き出すと、その先頭に立っていきます。すると羊は彼の声を知っているので彼についていきます。しかし他の人には決してついていきません。かえってその人から逃げ出します。その人たちの声を知らないからです。アメン。この羊飼い、ね、彼は、自分の羊を皆引き出すとと、ね、4節に書いてある引き出す、これエクバローというギリシャ語で、ね、エクバロー、これ追い出すという、ね、意味、あるいは、ね、外に出す、ね、そういう意味ですね。エク、それは外に、ね、バロー、ね、引くとか、ね、出すとか、そういう意味、ね、エクバロー、自分の羊をみんな、ね、追い出す、あるいは、ね、外に引き出す、ね、ですから、なんか追いやる的な、ね、そういう意味があるんですね。彼は、羊飼いは自分の羊をみんな、ね、外に追い出します。で、私たちは、この世から御国へと、ね、追い立てられていくものです。世から引き出されて、ね、エクレシア、それは、ね、それにもエクがあるんですけども、エクレシア、ね、それもまた、ね、召し出された者たちですね。この世から、ね、神様の側に呼び出され、召し出された者たち、ね、イエス様は自分の羊をみんな、ね、追い立てます。ね、世から、ね、罪から、あなたそんなところにいるんじゃないよ、ということで、ね、その罪の場から追い立てて、ね、引き出して、そして、ね、先頭に立ってついていかれます。ただ、ね、追い出すだけじゃないんです、ね。罪の、ね、飲み食いのその真っ只中から追い出した後にイエス様は先頭に立っていきます。そしてイエス様の羊はその声を知っているのでイエス様についていきます。あ、自分は、ね、この罪の現場から追い出された。ね、じゃあ一体どうしたらいいんだろうか、ね、先頭を立って私についてきなさいというものがあるんですね。です。それで私たちはそれについていけば、ね、もうその罪の現場から離れて御国の方へと、ね、いつの間にか、ね、私たちはそのついていくだけで御国の方へと、ね、行くんです。羊は彼の声を知っています。で、彼についていきます。しかし他の人の声、ね、それにはついていきません、ね。盗人は強盗、それら、ね、そんな声知らないよということで、ね、ついていかないんですね。偽預言者や、ね、偽キリスト、ね、それらの声を聞くとなんかゾワゾワとして、ね、これ何か別物だって、絶対イエス様じゃないよって、ね、羊の皮をかぶった狼って、ね、よく聞くんですけども、ね、なんか違和感があるんですね。外見は羊のようななりをしてるけど、ね、どっかなんかね、狼みたいな、ね、ところが、ね、ところどころ飛び出ていたり、ね、なんかこれ違う、ね、ということで、ね、それについていかないんですね。かえって逃げ出します。声を、ね、知らないからです。ね、目録の方に、ね、なんか羊のような角はあるけれども、しかしその言葉が竜のように物を言ったっていうね、偽の羊が、ね、偽のメシアが出てくる、登場するんですけど、まさにそんな感じですね。 外見は羊のようななりをしていても、しかしその中身は、ね、竜、獣、そのようなもの、違和感を感じて、そこに、ね、イエス様の羊たちは行きません。で、ね、6節、イエスはこの例を彼らにお話になったが、彼らはイエスの話されたことが何のことかよくわからなかった。ね、この1節から5節のところにおいては、ね、この羊飼いは私だとか、羊はあなた方のことだとか、そういった説明が一切ないからですね、ただ単に羊と羊飼いのことを話してるんだと、ね、人々は思って、なんで突然羊飼いの話をしだすんだろう、ね、羊が、ね、その囲いの門に入あの乗り越えていくのは泥棒だ、ね、羊は彼の声を羊飼いの声を知ってる、そんなの当然じゃないか、ね、そんな風に思うだけでしたけれども、しかし、ね、7節以降イエス様の説明、ね、イエス様ご自身のその、ね、解釈が、ね、入ります。啓示録と一緒ですね。啓示録も、ね、なんか印がまず起こって、そのことについて人々はわからない、ね、まずはミステリオン、ね、その謎あるいは奥義のままだったところに主ご自身が解釈を与えてくださって、ね、これはこういう意味だ、ね、そういうふうに言ってくださるのがこの、ね、まあ、7節以降ですね。そこでイエスはまた言われた。誠に誠にあなた方に告げます。私は羊の門です。私の前に来た者は皆盗人で強盗です。羊は彼らの言うことを聞かなかったのです。イエスはここで初めて解釈を、ね、解き明かされました。まあ、あの私は、ね、1節から5節のところに羊飼いはイエス様のことだって、ね、まあ、もう初めから解釈を、ね、言ってしまったんですけども、でこの、ね、7節に、ね、私は羊の門です、ね、ここ、ね、エゴエイミーがあります、ね、エゴエイミー、私はあるということの言葉のギリシャ語版です、ね、エゴエイミー、ね、まあ、ここ、ね、エゴエイミーヘルーパー、ね、私は門です、ね、羊の、ね、エゴエイミーヘルーパー、ね、ルーパーが門なんですけども、ね、でそれで、ね、ですから私はある、エゴエイミーがこの7節にあり、また9節にも、ね、あり、また11節にも、ね、エゴエイミーがあり、まあ、結構エゴエイミーがここ、ね、この辺続くんですね。私はある、私はある、私はある、ね、まずイエス様は、ね、羊の門だということを宣言し、また9節では私は門である、ね、ということを宣言し、また11節では私は良い牧者である、ね、そのことを、ね、宣言しました。私はある、一体何か、まずイエス様は羊の門、そしてイエス様は門、そしてイエス様は良い牧者であることを、ね、ここにも、ね、何節にも誠に誠に、ね、本当に大事なことを言うぞ、イエス様はそのようなお方です。あ、それから14節にもあるですね。私は良い牧者です、ね。これもまた英語、エイミー、ポイメーン、ね、まあ。ポイメーンが牧者なんですけども、ね、まあ、このように私はあるということを、ね、この、ところに続くんですね。とても重要な箇所です。イエス様は私たちにとって羊の門。門というのは出入りするところですね。そして、ね、内と外との唯一の境界線の、ね、出入りできる部分、それが門です。イエス様は私たちにとって門です。ね、救いに入る門であり、イエス様のその、ね、安心して、ね、産んで増えて地に満ちていけるそのエリアの中に入っていくことができる。ね、また、ね、罪からの唯一の脱出口、それは、ね、イエス様という門です。イエス様は、ね、羊の門です、ね、そして、ね、まあ、8節で私の前に来た者は盗人で強盗です、ね、みんな、誰も彼もが、ね、イエス様以外の者は私についてきなさい、そうすれば救われる、ね、言うんですけど、結局救われないんですね。イエス様以外の者は、イエス様こそが羊の門、イエス様こそが唯一の救いに入ることのできる門です、ね、そして、ね、9節、私は門です、ね、ここもエゴエイミーホドゥーパーがあるんですけども、私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし牧草を見つけます。アーメン。 ね、このイエス様を通してこそ救いに入ることができます。イエス様を通してこそ罪から脱出することができます。私たち自分の、ね、力で、ね、酒やタバコを、ね、それをやめることなかなかできないですね。禁煙に自力で成功したという人は、まあ結構少なくて、しかも成功した人でも、ね、成功して、ね、タバコ1年吸ってない2年吸ってないという人でも、ね、もうタバコのことを忘れたことが1年2年なかった、ね、もういつもそれに悩まされるんですが、しかしイエス様にあって禁煙、ね、禁酒した人は、ね、成功して見事、まあ、その以前の、ね、お酒とかタバコ、ね、それをもうきっぱり忘れることができるんですね。まあ、この下辺もまだ、ね、世で働いていた頃、ね、まあ、ちょっとそうしたお酒のお付き合いとか、ね、まあ、タバコも実は吸っていたこともあったんですけども、しかしもう見事ですね、全くもってその味を、ね、覚えてないんですね。むしろお酒の匂いがする、ね、お酒に酔っている人を見る、ね、タバコを吸ってる人を見る、すると、ああちょっと嫌だなって、ね、思って、ああ吸いたいなとか、ああ飲みたいなにはならないんですね。本当に完全に主こそが以前のものを全て過ぎ去らせ、ね、全く新しく作り変えてくださる、ね、そのことが、ね、できるようになっていくんです。主は、ね、誠に羊の門、そして安らかに出入りできるんです、ね、罪から離れることも安らか、ね、また、ね、この羊の囲いの中に救いに入っていくことももっと安らか、ね、安らかに出入りし牧草を見つけることができる、ね、9節にあります。で、10節では、盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。アーメン。で、ここの、ね、ところにおいてイエス様が来たのは羊が命を得、ね、それを豊かに持つため。でこの、ね、今日の箇所に命というキーワードがいくつか出てくるんですけども、この、ね、羊、要するに私たちが命を得、ね、この命はギリシャ語でゾエという命、このゾエという命は永遠の命です、ね、いくつかギリシャ語で命の言葉があるんですけど、ゾエ、これは永遠の命、ね、そしてこの今日の箇所でここの、ね、受節の命以外の命は全てプシュケという命、ね、これは、ね、心とかあるいは魂という意味です、ね、この地上に属するものです、肉体に属するもの、ね、まあ、他にも、ビオスという命はあるんですけど、それは今日の箇所には出てきません。ビオスは要するにこの、ね、肉体の命、バイオの元の意味ですね。ですから、まあ、動物の命とか、ね、あるいは、そのバイオテクノロジーの、ね、そのバイオ、ね、心臓が止まれば、死んでしまう命、それが、ね、その、まあ、ビオスなんですけども、で、ね、イエス様は私たちに、ね、永遠の命を得させるために、ね、イエス様は来てくださいました。でそれで、ね、イエス様はそのために自ら命を捨てます、ね、11節、私は良い牧者です、ね、ここにもエゴエイミーが出てきます、ね、私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます、ね、この命、ここの命は不処刑です、ね、心、魂、ね、ですから良い牧者というものは羊のために心を捨て魂を捨てます、ね、自分のやりたいこと、それをかなぐり捨てて羊が命を得るために羊を養う、それが良い牧者です、ね、ここの捨てる、まあ、ティセミというギリシャ語で差し出す、ね、まあ、キムジムバージョンではギブですね、命をギブする、ね、命を差し出す、まあ、これ現在形能動態ですから、ね、常にそれをし続けます、ね、良い牧者というものは常に羊のために自分のしたいことをかなぐり捨て続けて、ね、そして、その羊たちのことを養い続けます、ね、私も、ね、この教会において、まあ、牧者、ね、パスターではあるんですけども、 もし牧者が、ね、自分のやりたいこと、ね、羊たちを、ね、ほったらかしにしておいて、ね、海外旅行に出かける、まあ、私は海外に出るのは、ね、その海外に行って、ね、まあ、声の学んだり、あるいは、ね、アメリカ声において、ね、学んで授業、ね、まあ、その博士号を取得したり、そのために出るんですけども、ね、牧者たる者が、ね、羊たちのことをほったらかして自分の好むことを、ね、し続ける、ね、これは良い牧者ではないんですね。むしろ、ね、羊たちが命を得る、永遠の命を得るために、ね、自分のしたいことをかなぐり捨てて、ね、そして、この羊たちの養い続ける、それが、ね、良い牧者ですね。この、ね、羊のために命を捨てる、ね、それが、ね、良い牧者の性質であり、そしてイエス様は、私は、ね、エゴエイミーは、ね、それは良い牧者である、ね、エゴエイミーホポイネン、ね、イエス様は良い、私は良い牧者である、ね、私はあるという言葉を使って、ね、言っております。そして常にイエス様は命を、ね、この、プチュケの命、心魂を羊たちのために捨て続けております。で12節、牧者ではなくまた羊の所有者でない雇い人は、狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げていきます、ね、それで狼は羊を奪いまた散らすのです、ね、羊のためにその捕食権を捨てきれていない、ね、要するに自分の好むことのために羊を飼っている牧者というものもあります。それは良い牧者ではなく雇い人、羊の所有者ではない雇い人は、狼が来ると羊を置き去りにして逃げ出します。自分の好まない状況になる、あるいは、なんか怖いものが来ると羊をほったらかして逃げていくんですね。悪い羊飼い、あるいはこの雇い人というものは、狼が来ると羊の先頭に立って狼をガードするのではなく、羊を狼の方に投げ合って自分は逃げていくんですね。私の命は助かりたいからけれども、本当に良い羊飼いというものは羊のために命を捨てます。13節に、この悪い羊飼い、羊の所有者でない雇い人は、ね、彼が雇い人であって羊のことを心にかけていないからですね。しかし14節、私は良い牧者です、ね、ここにも、ね、エゴエイミーホポイメーン、ね、出てきました。牧者ポイメーン、ね、私は私のものを知っています、また私のものは私を知っています、ね、あります。イエス様は私のもの、すなわち、ね、皆さん一人一人のことですね。私のもの、イエス様は皆さんのことを私のものと言ってくださいます。そしてまた、ね、私のものは私を知っていますと書いてあるんですけども、ね、これ、まあ、原文直訳では、私のものによって私は知られています、それがこの14節の後半の直訳です。私のものによって私は知られています。ですから私たちイエス様のことを知ってます、知ってます、知ってますって言うんですね。ここでいる皆さん、イエス様のことを知ってますか？皆さんイエス様のことを知らないんですか？皆さんイエス様のことを知ってますか？アメンって、イエス様のことを知らないんですかにアーメンしちゃダメですよ。イエス様のことを知ってますか？アーメン。そうですね、イエス様のことを知っている、ね、ですからこの、ね、14節の後半は、私のものによって私は知られています、ね、というふうにイエス様はおっしゃるんです。イエス様はおっしゃいます。私のもの、ね、皆さんによって私は知られている。15節、それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同様です。また私は羊のために私の命を捨てます。アーメン。イエス様と父なる神様との関係、それは互いが互いに知っている関係、何しろ、世の始まる前からイエス様は、神の独り言をして御父の懐に、おられ、その御父の懐におられたイエス様、独り子なるお方が世に使わされ、そして私たちはこの父なる神様のことを知ることができるようになったんです、それと、父と 父がイエス様のことを知っておられ、イエス様が父のことをそれほど存分に知っておられるのと同様に、ね、私たちもイエス様のことを知り、そしてイエス様もまた私たちのことを知っておられるんです。そしてこの15節の後半も、ね、出てきました。私は羊のために私の命、ね、ここも不処刑です、ね、私の命を捨てます、ね、差し出します、ね、ティセミの、ね、現在形の能動体、ね、反復して、ね、同じ言葉が出てきました。私は羊のために私の不処刑、心、また思い、それを捨て続けます。そして、ね、16節、私はまたこの囲いに属さない他の羊があります。私はそれをも導かなければなりません。アメン。でこのヨハネ福音書が書かれた、ね、当時イエス様が、ね、3年半の間働いておられた当時のその羊たちのみならず、ね、その後の時代の羊たちも導かなければなりません。そうです。イエス様はずっと導いてこられました。イエス様が、ね、あの時十字架にかかって死んで葬られ、ね、蘇ってそして天に昇られ、天に上げられたその日以来ずっと、ね、人たちを導き、また、ね、恐怖たちを導き、ね、AD の、ね、70年、80年、90年、ね、100年、200年、300年、ね、そして今2019年のこの羊たちもずっとイエス様は導き続けておられます。そしてこれからもまた導き続けます。この16節の後半、彼らは要するに羊たちですね、皆さん一人一人、彼らは私の声に聞き従い、一つの群れ、一人の牧者となるのです。アーメン。イエス様の声にずっと聞き従い続けていって、ね、一つの群れ、ね、この群れ、女性単数形です、ね、そして次の一人の牧者、これは男性形の単数形、ね、ですからイエス様の声に聞き従い続けていくならば、ね、それはやがて大きな一つの群れ、ね、群れになっていき、そして一人の牧者になっていくんです。イエス様の声に聞き従い続けていればイエス様の羊となり、そしてやがては牧者となっていくんです。そして、ね、この教会エクレシアという大きな一つの、ね、群れ、それはやがて牧者になっていきます。全世界を導く、ね、全世界のさまよえる魂たちを、ね、名前で呼んで、ね、引き出して、罪の中から引き出して、そして、ね、羊として養い育てて、やがては牧者へと作り変えていく、そのような巨大な共同体、エクレシア、教会、それがこの一つの群れ、一人の牧者となっていきます。群れ、それは女性系ですね。ですから主人がいる存在、羊飼いであられる、誠の羊飼いであられるイエス様のキリストの花嫁として、そして一人の牧者、男性系です。これはすなわち世を支配する立場にあるものですね。私たちはこの世の中、悪魔サタンに属されているこの世から、そのさまよる魂たちを私たちもイエス様のように呼び出して追い立てて、私たち牧者は時には羊を追いやらなければなりません、追い散らさなくてはなりません。罪の現場から、世から、サタンから追い立てて、そして救いのもとへと導いていかなくてはなりません。私たちも、イエス様と同じ働きをするんです。イエス様ご自身がついていってくださいます。そして私たちもイエス様についていくならば、やがてはイエス様と同じ働き、牧者として、羊を追い立て、世から追い立てて、そしてイエス様のもとへと、羊の檻へと導いていく、そのようになっていくんです。で、そして17節、私が自分の命を再び得るために自分の命を捨てるからこそ父は私を愛してくださいます。で、ここにもまた命を捨てる、ここの、命、不処刑です。それを再び得るために自分の命を捨てるからこそ父は私を愛してくださる。イエス様はご自身の プ中継、自分ご自身の心、やりたいこと、それを、ね、捨てて、ね、そして再び、ね、出ます、ね、再び得るために自分の命を捨てる、ね、この得る、ね、ランバノーというギリシャ語、ランバノー、ね、あの刑事録セミナーにも、ね、あの巻物を受け取ったランバノー、ね、出てきました。イエス様はご自身の命を再び、ね、ゲットする、得るために自分の命を捨てるんですね、まあ、差し出すとも言います、ね、だからこそ父はイエス、このイエス、御子なるイエス様のことを愛してくださいます、ね、で18節、誰も私から命を取った者はいません、まあ、ちなみにですね、あの命という言葉は、2回出てくるんですけど、2回とも、ね、プシュケという言葉ではなく、それ、ね、あれ、ね、まあそういう言葉ですね。まあプシュケです、言ってみれば。誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、それをもう一度得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。ね、この命を自ら捨てること、それから、ね、それを再び得ること、これは父から受けた命令だとイエス様はおっしゃいました、ね、受けた、ここもランバノ、ね、巻物を受け取ったと、ね、あの同じランバノですね、それと同じランバノ、それは命令をイエス様は受け取りました。命を捨てなさい、そしてもう一度得なさい、ね、そして、ね、イエス様がそれをするからこそ、父なる神様はイエス様のことを愛してくださるんですね。私たちもこのイエス様に習うものです。だから私たちも、自分のしたいこと、自分の肉欲、自分の罪の性質、それらをかなぐり捨てて、そして、ね、再び得るんです。永遠の命を。ね、イエス様は始終ずっと命を捨てっぱなしでした、ね、そのイエス様が捨てっぱなしだった命、それは不処刑です、ね、私は、ね、命を捨てる、11節においてもありましたし、また、15節にも私は命を自分の命を捨てる、ね、ありました、ね、17節18節にも何度も自分の命を捨てますって、ね、出てきます。イエス様はずっと自分の不処刑、自分の命を捨てっぱなし、何のためって、それは10節の後半、ね、私が来たのは羊が命を得、ね、これゾエの命、永遠の命です、ね、それも豊かに持つためです、ね、なぜイエス様が自分の命を捨てられたか、それは羊が永遠の命を得て、それもしかも豊かにそれを持つために、ね、自らの命を捨ててくださいました。だから父なる神様はイエス様のことを愛してくださったんです。私たちもこのイエス様に習うべきです。あの冒頭で宣言した言葉はヨハネによる福音書の12章の24節からのところですけれども、24節から26節までをちょっと読んでいきたいと思います。ヨハネの福音書の12章24節から26節、誠に誠にあなた方に告げます、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです。私に仕えるというのなら、その人は私についてきなさい。私がいるところに私に仕える者もいるべきです。もし私に仕えるなら、父はその人に報いてくださいます。アーメン。ね、25節に命、何度か、ね、3回出てきましたね、合計。初めの2回の命は、プシュケの命。そして最後の永遠の命。ね、これ、ゾエです。ね、自分の不処刑、自分の魂、自分の心、それを愛する者はそれを失います。この世でその不処刑、自分のしたいこと、自分の心、魂、それを憎む者はそれを保って永遠の命、これゾエ、永遠の命に至る。私たちもですからイエス様に習って、イエス様はね、 ご自身の不守敬をずっと捨てっぱなしでした、ね、私たちもですからイエス様に習い、イエス様についていくならば、イエス様に習って自分の、ね、肉の思い、自分のしたいこと、ね、それを捨て続けて、そして、ね、イエス様の御声に聞き従ってイエス様についていき続けるならば、この永遠の命に至ります。イエス様についていくということ、これは、ね、自分の、ね、時にしたいことを捨てる、ね、ということ、ね、それが必要です。いや、それが、まあ、それの連続ですね。けれどもイエス様のしたいことについていく、イエス様のについていくことがむしろ喜びになっていきます、ね、自分の肉欲、自分の魂の望むこと、これが本当にだんだん憎くなっていくんですね。もう自分の生まれながらの、ね、すぐに怒る性質、自分のすぐに なんか、ね、罪、性的な罪に傾きやすい性質とか、ね、そうしたもろもろ、それが憎たらしくなってくるんです、ね、そのように自分の、ね、不守敬、自分の魂を憎、この世で憎むものは、ね、それを保って永遠の命に、ね、命を永遠の命へと、ね、ゾエにイエス様は変換してくださるんですね。ですから私たちは本当に、ね、自分のしたいこと、ね、自分の罪に傾く性質、ね、怒りに染めやすい、ね、すぐに妬みに、すぐに、ね、もう嫌味を言う性質、そうしたもろもろ憎たらしく思って憎んで、そしてイエス様について生き続けるならば永遠の命に行きます。イエス様はおっしゃいます。26節で、私に仕えるというならその人は私についてきなさい、私がいるところに私に仕える者もいるべきです。もし私に仕えるなら父はその人に報いてくださいます。アーメン。これは楽しい道です。報いがある道です。ご褒美が、ね、もうところどころ置いてあるんですね。だから私たちは、ああもう本当に自分の、ね、魂、これ捨てることの方が、ね、本当にラッキーなことなんだ、ね、捨てることの方がもっと楽なことだ、ね、どんどん捨てやすくなっていきます。そして報いをどんどんいただいていきます。どうか皆さんはこのイエス様についていく道の楽しさ、そしてその報い、それを豊かにいただいて、ますますイエス様にあって一つの群れ、そしてやがては一人の牧者となって、ますます多くの羊たちを、ね、イエス様のもとへと導いていく、そのような皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する様、まことの牧者であられるあなた、私たちはあなたをという門を通って救われました。羊の囲いに入れられました。あの時は本当に追い立てられるようにして、世からサタンから罪の真っ只中から追い立てられて、そしてあなたのもとに入りました。主よ、あなたが先頭に立っていくからこそ私たちはあなたについていくことができます。私たち羊はあなたの御声を聞きます、聞き分けます。そしてやがては一人の牧者へと主を成長していくことができることを感謝いたします。どうか私たちともどもこの地上における歩みを、ますますあなたについていくことが喜びとなっていきますように、自分の魂を捨てることが喜びとなっていき、あなたの御胸、あなたの御心を行うことが本当に私たちの趣味となっていき、ますますあなたに似たもの、またあなたの技を行うものとならせてください。今日いただきましたこれらの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
誠に誠にあなた方に告げます、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです。ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。私たち一人一人を罪の中から、またその世から引き出してくださり、イエス様のもとへと主が連れ出してくださったことを心から感謝いたします。誠の牧者であられるイエス様の声をしっかりと聞き分けることができるこの耳であり、私たちのこの思い、意思、感情、その全てでありますように、今豊かに助け整えてくださることを心から感謝いたします。外見は羊、でもその鳴りは狼であったり、竜であったり、獣である。そのようなものをしっかりと私たちは聞 引き分けて、そしてイエス様を主として歩み続ける私たちの歩みでありますように、今導き助けてくださることを心から感謝いたします。エゴエイミーと、私はあると主が私たちに声をかけてくださり、そして私は羊の門です、私は門です、私は良い牧者ですと、私たち一人一人その良い道へと、正しい道へと日々導いてくださることを心から感謝いたします。私たちの内にある怒りや、また妬みの思い、また嫌味を言ってしまうその言葉、また憎んでしまうその性質、その一つ一つを私たちのうちからイエス・キリストの御名によって打ち捨て、そして誠の牧者である、良い牧者であられるイエス様についていく一つ一つの決心を主が豊かに受け取り、そしてそのすべてにイエス様ご自身が報いてくださることを心から感謝いたします。イエス様がその積極的に私たちが永遠の命を得る、そのためにイエス様がその命を捨て、そして十字架上において死なれ、また3日後によみがえられた、その復活の命をもって私たち一人一人に永遠の命を得るものとしてくださったことを心から感謝いたします。ゲセマネの祈りにおいて、その杯を取り除けてください。でも父なる神様の御心がなりますようにと、イエス様が祈ってくださったように、その主の御心がなりますようにと、私たち一人一人の救いがなりますようにと、イエス様がその十字架を追い、そしてその死を受けて、そして私たちに命を得させてくださったことを心から感謝いたします。私たちがその永遠の命を受け、そして私たち一人一人も羊として、羊の群れとなって、また牧者としてイエス様の歩まれたその歩みを似た者として歩むことができますように、今そのように整え導いてくださることを心から感謝いたします。私たちがいただいたその命をもって、私たちも人々をその羊を飼う、また羊を愛し牧す、そのたしなみをもって私たちも牧会へと入れ行くことができますように、今豊かなそのたしなみを与えてくださっていることを心から感謝いたします。教会に正当な手続きで入ってくるもの、しっかりとした牧者としてイエス様が一人一人を今任命し、そしてカラーし呼び出してくださっていることを心から感謝いたします。御言葉によって養われ、そして御言葉によって育み育てられて、そして大いなるすべての何勝るなイエス様の皆によって、イエス様が成しなさいと言われるその働き、イエス様がここだと言われるその場所、その一つ一つに聖霊様の促しを持って、私たちはその場所へと出て行き、そしてイエス様が成しなさいと言われるその働きへと豊かに押し出されていく私たちの歩みであり、その働きを通して主イエス様の皆が大いに褒めたたえられますように、そして父なる神様の豊かなその皆が豊かに崇められるその働きとなっていきますように、私たちを今日も御言葉によって力強く、そしてこれが道だ、これに歩めとイエス様の声を持って私たちを導いてくださったこの恵みを心から感謝いたします。この御言葉を心から感謝し、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。